神の御言葉はヨハネの福音書10章7節から18節までです。皆さん、神の御言葉を読むとき正確に、そして清い心を持って読みましょう。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声を聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権利があり、それをもう一度得る権利があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。神は良い方でおられる。神は良い方でおられる。神は良い方でおられる。神は良い方でおられます。その方が使わされたイエス・キリストは、父なる神の品性を持ってこの地に来られました。イエスがこの地に来られたのは自分の心によってではありませんでした。イエスは父なる神の御心通りにこの地に来て、父の品性を表されました。イエスは私たちに父なる神を知らせることを自分の任務とされました。イエスが人類を救われたのは自分の心によってではなく、父なる神の御心によってでした。イエスは石を持っておられましたが、自分のためにそれを使わないで、父なる神に捧げ、父なる神の御心に従って服従されました。人類が救いを受けるのは父なる神の品性によることであり、父なる神の御心通りになされることです。私たちはイエス・キリストによって父なる神を知ることができます。多くの人は自分の想像力に頼り、神がどのような方であるのかを推測しようとします。しかし神はそのような方式によって知ることができる方ではありません。人間の方法によって神を知ろうとする者は神を誤解するしかありません。神を誤解する者の中には古代妄想に陥り、自分がキリストであると主張する者もいます。また自分は神から特別に預言者として選ばれたと信じる者もいます。私たちの信仰は心の中に自分なりの神を作り出して、それに仕えるものではなく、神をはっきりとして信じるものです。イエスは私たちに神を完全に見せて紹介されました。永遠の命は私たちが自ら神を作り出すことによって得るものではありません。ヨハネの福音書17章3節に、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですと言いました。永遠の命はイエス・キリストを知り、その方を通して唯一なる神を知ることによって得るものです。律法は神の御言葉ですが、神を完全に見せることができないという弱点を持っています。 律法が人間を救うことができない理由もここにあります。イエスは私たちに神を完全に紹介された方です。私たちはイエス・キリストによって父なる神を知ることができます。イエス・キリストは本来神と共におられました。ヨハネの福音書1章1節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言いました。イエスは神と共におられた後に、神の懐から一人お生まれになった神です。全知全能な方を指して神と言います。無所不在な方を指して神と言います。イエスを神というのは、その方が本来全知全能で無所不在な方でおられるためです。イエスは父を知る方でおられます。それがイエスが人間と異なる点です。親は子供を愛します。親は子供のために命を捧げようとします。親は自分の子供のために犠牲し、心尽くして愛します。しかも韓国の親は子供に対する献身がすごいです。しかし子供は親に対してそのような心を持つことができません。子供だけではなく、子孫に対する愛情もすごいです。私にも孫がいます。どれだけ愛らしいのか言葉で表現できないほどです。ハリネズミも自分の子の毛並みがツヤツヤしていると言われると喜ぶという言葉があります。どれだけ愛らしいのか。一日に何度も孫のことが思い出されます。私は母親と一緒に暮らしました。私なりに母親に優しくしようとかなり努力しました。しかし子供や孫に対する愛と熱情ほど親を理解して愛したのか考えてみると、足りない部分が多かったと思います。子供を愛し、子供に心を尽くしたことほど、親を愛し、親に心を尽くしたのか。子供が親をどんなに愛したとしても、その愛が子供に対する親の愛を超えることはできません。そのために親は子供を知ったとしても、子供は親を知ることはできません。しかしイエスは、父が私を知っておられ、私が父を知っていますと言われました。これはイエスしか語ることができない御言葉です。親は子供が空腹であることも、眠いことも、疲れていることも、飽きていることもよく知ります。しかし子供は親が何を嫌うのか、どうして心を痛めるのか、その心情を知ることはできません。しかしイエスは、父が私を知っておられ、私が父を知っていますと言われました。神でなければ神を知ることはできません。イエスは本来神と共におられた神の形であるために神を知っておられます。イエスは私たちに神を見せるためにこの地に来られました。イエスは父なる神をそのまま見せてくださいました。イエスは、私の羊は私を知り、私は私の羊を知ると言われました。イエス・キリストの羊はイエスを知り、イエスは彼の羊を知ります。イエスは、私が父を知り、父が私を知っておられるように、私の羊は私を知り、私は私の羊を知ると言われました。私たちの信仰において最も重要なのは神を知ることです。ある人は宗教儀式に参加し、道徳規範を守ることによって自分が信仰人としての道理を尽くしたと考えます。しかしそのようなものによっては、神が願われる救いの条件を満たすことができません。イエスは誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんと言われました。行為によって判断するとしたら、 パリサイ人こそ経験の絶頂に至ったものでした。神の品性に似るための人間の努力を最大限に見せたのがパリサイ運動でした。パリサイ人の行為は霊的にはとても足りませんでしたが、外見的には完璧でした。パリサイ人は人間の義に対する限界を人間の努力で乗り越え、その経験さを表そうとしました。人間ができる最上の表現でした。パリサイ人はそれ以上人間が神の御心と戒めを表すことができないほど訓練された生活をする者たちでした。外見的にはイエスからも認められるほど彼らは完璧でした。それなのにイエスは誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんと言われました。パリサイ人に勝る義を持ってこそ天国に入っていくことができると言われました。パリサイ人は人間の限界を超えて経験の絶頂に至ったものなのに、そのようなパリサイ人に勝る義を持ちなさいというのは不可能なことです。パリサイ人に勝る義を持ってこそ天国に入っていくことができるというのは、人間の義によっては誰も天国に入っていくことができないということを意味します。人間の道徳的な行為によっては天国に入っていくことはできないということを意味します。イエスは自分を指して私は良い牧者ですと言われました。イエスはこの御言葉を語るときに誠に誠にという言葉を使われました。これは誰でも使うことができる言葉ではありません。自分の言葉に責任を負い、自分の言葉に命をかけることができる者だけがそのような言葉を使う資格を持っています。人間に完璧な完全な真実を期待するのは難しいです。もし生涯自分の真実を守ることができる者がいれば、その人よりも完全な人はいないでしょう。イエスは誠に誠にと言われましたが、数千年が過ぎた今でもその方の真実は守られています。イエスは自分を指して良い牧者と言われました。ここで良いという言葉はギリシア語でカロスと言います。カロスという言葉は一般的なものには使えない言葉です。カロスという言葉には最も美しい、尊いという意味が込められています。創世記一章に神が光をあれと仰せられた、すると光ができた、神はその光をよしと見られたと言いました。神は見てそれをよしとされたと言いました。良いという言葉には、すなわちカロスという言葉には、美しいという意味、真実だという意味、尊いという意味が含まれています。ギリシア語の単語の中で一番上品な単語です。この言葉は神に表現できる言葉で、一般的なものには表現できない言葉です。ある人がイエスに、尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうかと尋ねました。するとイエスは彼に、なぜ私を尊いと言うのですか、尊い方は神お一人の他には誰もありませんと言われました。その人はイエスを神として知って、尊い先生と告白したのではなく、イエスをナザレの大工として知って尊い先生と告白しました。それでイエスは、なぜ私を尊いと言うのですか、尊い方は神お一人の他には誰もありませんと言われたのです。それほど良いという言葉は、一般的なものに使うことのできない、神にだけ表現できる最上の単語です。イエスは自分を指して良い牧者と言われたのは、その方が神の良い品性をそのまま持ってきて表現された牧者であったためです。イエスはどのようなことも自分の心によってではなく、神の御心通りに行われました。イエスは神の良い品性を持ってきて羊を養育されました。またイエスは、私は私の羊を知り、 私の羊も私を知りますと言われました。私たちは教会に通って信仰生活をしていますが、この御言葉のように私たちが本当に良い牧者を知っているのか。私たちが主の羊であれば、良い牧者でおられる主をはっきりと知らなければなりません。私たちがイエスを知らなければ、イエスも私たちを知らないと言われます。イエスは私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその意図を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますと言われました。父が御子を知り、御子が父を知るように、主は自分の羊を知り、主の羊は主を知るのです。命は主を知るところにあります。イエスは、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと言われました。病気は命が豊かでないために現れる結果です。挫折感や自殺衝動なども命が足りないために起きる一種の現象です。生きていくために職場に通い、食事をしていたとしても、ある瞬間死にたいという惑わしに心を奪われます。これは命が足りないためです。主は私たちに命を豊かに与えるために来られました。その反面、霊魂に命が豊かであれば、生きようとする生に対する愛着が生じます。病気や環境の困難に勝利する強い力が現れます。主は私たちに命を豊かに与えようとされます。それゆえ私たちはイエスを知らなければなりません。教会に通いながらも良い牧者でおられる主を知ることができないでさまよう者がどんなに多いでしょうか。熱心に信仰生活を しながらも、神について知ることができないで瞬間的に惑わしに陥る者がどんなに多いでしょうか。ある人は拳を握り、力を入れた後に信じます信じますと求めれば、神が待っていたかのようにすぐに与えてくださると考えます。しかし求めたものを思った通りに得ることができないで数回失望すると、神はどこにおられるのかと嘆いたりもします。多くの人がそのようにした後に結局霊的な生活を持続させることができないで消えていきます。激しく吹く風の前に置かれたろうそくのようにハラハラしています。あなたの心霊を見てください。周りにあなたを助けてくれる人も多いし、あなたのために祈ってくれる人も多いです。しかし自分の心霊がどれほど弱いか、風の前に置かれたろうそくのように今にも消えそうではないですか。またあなたの家庭はどうですか。不安ではありませんか。多くの人が自分が持っている命を子供に譲ることができないで、子供がさまようのを手をこまねいて見守るしかありません。子供に食べ物や着るものを与え、良い大学に行かせるために勉強させます。しかし子供の霊魂は危機に瀕しています。多くの青少年が障害の意味を見つけ出すことができないで、試験の圧迫と激しい競争の中で尊い命を絶ちます。このような状況でお金だけによっては彼らに勇気を与えることができません。親の望みだけによっては彼らを強くさせることができません。風の前に置かれたろうそくのように力なく弱くてハラハラします。牧者がなくてさまよう羊のようにさまよっています。そして彼らは自ら劣等感と挫折感のために神を恨んだり、神の存在を否認したりします。イエスは放蕩息子の話を例えとして語られました。放蕩息子は遠い国に行って財産を使い果たしました。 結局豚の食べる稲子豆で腹を満たした時に何と言ったでしょうか。彼は、父は何をしているのか、息子がこのように苦労しているのに食事が喉を通るのかと言いませんでした。彼は、父のところにはパンの有り余っている雇い人が多くいるではないか、父の家には食べ物があり、慰めがあり、着るものがあり、休むところがあるではないか、父に罪を犯したので子と呼ばれる資格はないが、雇い人の一人にしてくれるように頼んでみようと言って父の家に帰りました。彼は父がどのような方であるのかを知っていたために、父の助けを受けました。このように永遠の命は神を知るところにあります。ゼカリア書1章3節に、私に帰れ、万軍の主の見つけ、そうすれば私もあなた方に帰ると万軍の主は仰されると言いました。マラキ書3章7節に、私のところに帰れ、そうすれば私もあなた方のところに帰ろうと言いました。またヤコブの手紙4章8節に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいて行きくださいますと言いました。私たちは生きるために神に帰らなければなりません。私たちは教会に出てきたといっても、イエス・キリストが私たちの牧者になり、私たちが彼の羊にならなければ完全になることはありません。私たちはイエスが私たちの牧者であり、私たちが彼の羊であるということを知らなければなりません。詩編100編3節と4節に、知れ、主こそ神、神が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である、感謝しつつ主の門に賛美しつつ、その大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえようと言いました。どんなに熱心に教会に通っていたとしても、主が飼う羊にならなければ、その人の霊魂は完全になることがありません。私たちは牧者のいない羊のように荒野でさまよったり、獣に噛み裂かれたりしてはいけません。感謝することによって主に帰り、その方の養育を受けなければなりません。私たちに必要なものは、良い牧者の慰めと養育です。私たちの霊魂に、家庭に、良い牧者の慰めが必要です。私たちの子供に、霊魂の慰めが必要です。それは親が与えることができるものではありません。子供たちが牧者のいない羊のようにさまよっています。苦しんでいます。彼らには耐えられる慰めが必要です。彼らには良い牧者が必要です。神の品性を持ってきた良い牧者が必要です。イエスは自分が神から受けた愛を持って私たちを愛して養育するためにこの世に来られた牧者です。私たちはその方の養育を受けなければなりません。私たちの家庭はその方の養育を受けなければなりません。私の子供はその良い牧者の養育を受けなければなりません。良い牧者の養育を受けなければなりません。これは主と私たちの間になされなければならない永遠な関係です。宗教儀式に参加したり、主日ごとに教会に通ったりすることだけによっては霊魂が完全になることがありません。道徳的な表現や敬虔な行為によっては霊魂が命を得ることはできません。私たちの霊魂が、私たちの家庭がイエスの羊にならなければなりません。牧者のいない羊のようにさまよう者が一人もいないように、みんなイエスの羊になることをイエスの御名によってお祈りします。父の家に帰って良い牧者の養育を受けるのを、その方の羊になるように声を出して祈りましょう。切なる心で祈りましょう。